もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーでは毎回横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介しています。今回は横手市議会令和3年度トピックスということで、昨年度1年間の横手市議会のさまざまな動きを振り返ります。お話を伺うのは鈴木光議長と播磨弘和前議長です。お二方よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて鈴木議長、昨年度の大きな話題といえばやはり10月に行われた市議会議員選挙ではないでしょうか。横手市議会も新体制がスタートしましたよね。
はい、昨年の改選では直前の9月議会までに3名の方の欠員となっておりましたし、改選直前に3名の方が立候補をしないということでしたので、大変に混沌とした中での選挙になったことが思い出されます。そして新たに6名の新しい仲間をお迎えして今任期がスタートとなりました。またこの時点でこれまでも経験のないほど会派の構成も大きく変わった中でのスタートでもありました。そんな中で議長に就任したわけでありますけれども、新しい6名の方々をお迎えするにあたって前任の播磨議長からのチーム横手市議会を継承させていただき、新たな市議会として任期をスタートした次第であります。
そうですね、昨年度の選挙で新人6人の方をお迎えしてますもんね。
そうですね、
ガラリと体制が変わりました。さて播磨議員は去年の10月まで議長を務められましたけど、はい、ご自身の任期中は委員会活動を中心にかなり活発な動きがありましたよね。
はい、私が議長になった時にですね、各委員長さん方にお願いしたことがあります。それは委員会活動を活発にしてもらいたいという趣旨で、各委員会ごとにテーマを持って2年間の活動をお願いしたいということを最初に委員長さん方にお願いいたしました。そうした中で今日は総務委員会のことを例に挙げますけれども、総務文教常任委員会では、所管事務調査、これをテーマに沿って行っております。掲げられたテーマは災害時の避難計画の検証、それから FM 計画、横手市の財産経営計画ではありますけれども、それの検証、それから奨学金について、横手市の奨学金非常にいい部分もありますけれども、やはり使いづらい、あるいは時代に合わなくなってきているという部分もありますので、そこら辺の部分を勉強しようということで2年間頑張ってもらいました。でその結果としてですね、昨年の9月議会ですけれども、委員会を代表した委員会質問というのを青山委員長が行いました。私どもの議会としては初めてのケースでございましたので、よかったな、いい前例になったなというふうに思っております。また委員会の活動ですけれども、議会改革推進会議、こちらの方も随分頑張ってもらいました。特に公認の中でお願いしたのは議員の定数と報酬について、これ基本条例の中で定められておりますことでありますけれども、議会改革推進会議の方で検討するようにということで、鈴木議長もその当時その委員会の副委員長でありましたので随分頑張ってもらいまして、一定の方向性を出していただきました。で2年間にわたり19回の会議を重ねられた中での結論でありました。で結果的には議員の定数につきましては委員会の構成と運営上の問題、それから横手市の面積の広さの問題等々を考えますと26人現在の定数でいいだろうという結果でございます。それから報酬につきましては合併当初からまだ報酬の額変わっておりませんけれども、合併当初よりも議員の活動の時間、これまでの15年間の中で 44% 増えているということで、それと合わせまして若い方々にも議会に挑戦していただきたいというふうなことで報酬は上げてもらいたい、 1.15 から 1.25 倍という数字が出ましたけれども、 これ活動量の調査とかいろいろ積み重ねの中でこれぐらいの額を上げていただきたいということで議会としての結論をいただきました。でこのことにつきましてはその後私の方から市長の方に議会の意思としてお伝えをいたしております。
今いろいろお話を伺ったんですけれども、本当に強い思いを持って議会改革に取り組んできたということが非常によく分かりました、はい、さて鈴木議長、コロナ禍で行政視察や交流が制限される中ではありましたが、議会改革ストップすることなく前に前に進んでいきましたね。
そうですね、コロナ禍でさまざまな制限がかかっている中ではありましたけれども、議会活動の中では、課題への論点整理など、また議論の停滞を招かないような運営がなされるようにしておりますし、議論の活発化の中で新年度予算案に対する総括質疑の導入なども行われ、さまざまな点で、改革が進んでいるというふうに認識しています。
播磨議員はコロナ禍での議会活動を振り返っていかがですか？
はい、このコロナ禍の状況始まりましたのは約2年半近く前になりますけれども、私が就任した時2ヶ月ぐらいしましたらもうコロナの発生が始まりまして、その当時はまだそんなにこちらの方では大きく取り上げられることはなかったわけですけれども、あっという間に広がりました、そのせいもありまして、議会活動も大変な制約を受けたわけですけれども、特に議員の研修等につきましては全くできないというふうな状況に陥りました。やはり議会の研修は非常に大きな意味がありまして、やっぱり先進地の議会の状況あるいはいろんな施策を勉強する中で、新たな形で市の方に提案できるというふうなことを私ども常に重きを置いてやっていますので、そこに制約がかかったということは非常に大きかったと思います。また逆にですね、全国から横手市の方に視察にいらっしゃる議会関係者の方々にもお入りいただけなくなりまして、これは横手市にとっても非常に経済的な部分も含めまして、残念だったなという部分があります。それから市民の皆さんの声を直接議員が伺うという議会報告会あるいは市民との意見交換会というふうな催しをやってましたけれども、これも残念ながらこのコロナ禍の中ではできかねるということで、これまでやれなかったと、市民の皆さんの声を聞く機会を失ってしまったなということで、非常に残念に思っております。今年は新たな形で積極的な活動を、市民の声をいただく活動を進めたいなというふうにも考えております。
やりたくてもやれないということが本当に多かったですね。
そうですね、
3月定例会が始まる直前、市議会の中でも感染者が出て、この時も難しい対応を迫られたと思いますが。
そうですね、新型コロナ感染の対応というのは初めてのことでありましたので、かなり悩んだ部分もあったことも事実です。これまでに経験のない感染症対策ということで、議会には多くの方々が関わって会議運営がなされているのも事実でありますので、今回は議員と職員各1名の感染で終わりましたけれども、大変に重い課題だったというふうに思っておりますし、これからも解決に向けて、どのような対応ができるのかなということを模索しながら進んでいかなければいけない課題だったなというふうに感じております。
そうですね、さてちょっとお話変わりますけど、各定例会で大きな議論になった案件もありました。記憶に新しいところでは3月定例会のプレミアム付き商品券事業だと思うんですが、どうでしょう？
そうですね、このプレミアム商品券についてはなかなか議会の思いが市民の皆さんに伝わっていない部分もありまして、非常に悩ましい状況になっているというふうに私自身は思っております。私自身はなかなか審査に加わる議長という立場の中では審査に加わることはできないわけですけれども、この事業に対しては、議会としては 現在の市民全体の暮らしを勘案した中で、市民お一人お一人への給付をすることに優先をした方が良いのではないかというようなことからの修正案だったというふうに感じております。またこの内容などにつきましては、当該委員会にもおられましたので、播磨前議長の方が詳しいかなというふうに思っておりますけれども、まあ、いずれ議会としては優先順位をつけた中で、今回は一般の市民の方々に給付をするべきではないかなというような結論に達したという内容だったというふうに理解しています。
プレミアム付き商品券事業について鈴木議長からお話ありましたが、審査にも加わった播磨議員はどういった思いで？
はい、委員会の中ではですね、プレミアム商品券についてのこれまで2回ありましたけれども、その効果というのは認識はしておりましたけれども、その結果、詳しいその検証については市の方からまだまだ示されていないということで、それを示してほしいという意見がございました。また前回のプレミアム商品券の発行につきましては、希望しても買えない方とか、それから額が大きいとか、いろんな意味で市民の方々に行き渡らない部分が多々ありました。そういった反省点を踏まえまして、新たな形を考えていただきたいという声もございました。そういったやり取りを含めまして、議員間討議というのは、委員がこの問題につきましていろいろこう意見を出し合って、一定の方向性が出るのであればそうであってもいいし、まとまらなければまとまらないでもいいんですけれども、一応議員の中だけでテーマにつきまして、話し合いをいたしました。でその中でやはり今回はプレミアム商品券のような全市民に行き渡らないような形ではなく、さっき議長が申し上げましたけれども、全市民に何らかの形でこの経済対策の中の恩恵を示していただきたいというふうな思いは各議員が持っておりまして、前回一致の中でそれではということで修正を出すというふうな経緯になったと思います。
プレミアム付き商品券事業についてさまざまなお話し合いが行われたということですね。
はい、
この他にもさまざまな決議もあったと思います。
はい、12月の補定例会でございましたけれども、実は農家支援につきましての決議を出させていただきました。これは昨年皆さんご承知かと思いますけれども、米価の非常な下落がございまして、農家経済に大きな影響を与えております。それから教訓にも新しいことですけれども、雪害の問題もありました。でそういうことを含めまして、いろんな形で農家の支援をしていただきたいということで、今回は米価の下落に対する支援、それから油代肥料代の高騰もございまして、そういった部分につきましての支援もいただきたいと、出してほしいということであります。それから豪雪に対してのパイプハウスの補修の問題、それから果樹の農薬の助成、これ前からあったわけですけれども、その率、補助率を下げないで現状のまま、現状維持でやっていただきたいというふうな決議をいたしまして、これを市の方に協力に申し入れをいたしました。
本当に昨年度を振り返るとさまざまなことがありましたね。
はい、
そろそろお別れのお時間となります。お二人から最後に一言ずつメッセージをいただければと思います。
はい、それでは私の方から、新人の議長としてさまざまなことを宿泊しながら、議会の皆さんの意向をできるだけ分かりやすく、そして市民の皆さんに伝える役割も自分としては持ちたいなというふうに思いまして、さまざまなことに取り組んでおります。ぜひですね、市議会の方にも足を運んでいただきまして、傍聴などしていただければありがたいですし、議会の活動に興味を持っていただけることをお願い申し上げて、私からの一言としたいと思います。
はい、それでは私からは、現在自分は広報校長委員会に、属しております。 その部分の広聴を担当しておりますけれども、前にも申しましたけれども、市民の皆さんの声をいただく機会というものはこれまで非常に少なかったわけですので、今年はぜひとも皆さんのもとに手掛けていきまして、いろんな形で意見を交換していきたいと思う、その声を議会の中で生かしていきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
今回は横手市議会令和3年度トピックスと題し、昨年度の議会の動きについて鈴木光議長と播磨弘和前議長のお二人に振り返っていただきました。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、次回の放送は5月23日、6月定例会のお知らせと市議会のはてな、請願と陳情についてお送りする予定です。次回の放送もお楽しみに。